もしもし、ラジオトークの井上です。本日は12月23日に予定しておりますラジオトークフェスティバル2023の中にあるブース出展についてですね、ぜひともこの方にお話を聞きたいなと思っております。どうぞ。
どうも、音声配信会のアゴこと、磯アゴと申します。よろしくお願いいたします。
なんか効果音出てきた。
すみません。
何ですか？これ、アゴっていうのはそもそも何なんですか？磯アゴさんのモチーフですか？
何ですかって。いや、まあ、モチーフです。モチーフ。
チャームポイントみたいな。
まあ、チャームポイントです。
まあね、特徴的なアゴをしていらっしゃるというところで、はい。磯アゴさんというふうに、今回は、
ね。ありがとうございます、本当に。びっくりしました。はい。
いや、突然お声掛けしてしまってすみませんが。
いや、全然、すぐ飛んでいきますんで。
はい。今日ですね、はい、こちらの配信は、ラジオトークが出すプレスリリースというものを読みながら聞いていらっしゃる方がいらっしゃるかなという前提でお話ししていきたいなと思っているんですけれども。
なるほど。
そう。だからラジオトークが今度、ラジオトークフェスティバルの中でブース出展というコーナーを設けるんですが、実はこのブース出展はラジオトークが公式でやるのは今回初めてなんです。その前に公式ではなく、すでにやっていらっしゃる方がいるなということを拝見しておりまして、それがまさに磯アゴさんと。いやいや。
あ、そうですね。
しらじらしいな。
しらじらしすぎました、ね。
一体どんなものをやってらっしゃったのか簡単に教えていただいてもいいですか？
はい。まあ、ラジオトークフリークスというイベントをさせていただきまして、9月23日ですね。まあ、オフラインで本当にラジオトークが好きなトーカーさん、リスナーさんが集まる、つながるリアルイベントっていうのをちょっとしたいなですね。上野浅草付近。
はい。
ところでやってまして。うん、で、まあ、オフラインってやっぱり温度感、熱量というのが伝わりやすかったりもするし、はい、うん、あとはもう安心してこう交流できるっていうようなリアルだとね、というところもあったりして、するので、こう制作したグッズ、まあ、もしくはサービスとかっていうのをこういろいろと持ち寄って、まあ、フリーマーケットみたいな感覚で持ち寄っていただいて、より多くの人に認知してもらったりとか、交流のきっかけとなるようなあったかいイベントがしたいなと思って、今回、実施したっていう感じですね。
面白い。ラジオトークのユーザーさんのフリーマーケットのようなものということで。
そうですね。
実際にはい、どんなものが出されてたんですかね。その、フリマというと、パッと思い浮かぶのはアパレル的なものとか。うん
うんうん、あ、確かに。
どんなものが出されてたんですか？
そうですね。実際には、まあ、アパレル、ちょっとアパレルはなかったですけど、本当にその、皆さんのオリジナルグッズ、の販売であったりとか、その、ちょっとした、こう、ゲームをできる、その、トーカーさんと、こう、ゲームができるようなスペース、ブースであったり。
ゲーム？
そうですね。まあ、ちょっとダイソーを使ったゲームであったりとか。あとは、まあ、英会話の素に、こう、テーマにした、こう、相談ブースというか、いろいろトーカーさんとの、こう、何ですかね、お悩み相談ではないですけど、そんなことができるものであったり、本当にいろいろ様々ですね。
面白い。それが、なんか、ラジオトークの配信と関係する部分とかってあったんですかね？たまたま英語が喋れる方が、英語に関するブースを出したみたいな感じなん
です
か？
う
ん、
そういう意味ではですね、バリバリ多分連動してて、そういう意味では。はいはいはい、やっぱりそこを、こう、強みじゃないですけど、そこを売りに結構、配信、テーマにした配信にされてる方、そういうトーカーさんたちが、こう、リアルでより、こう、面白いというか、交流のきっかけとなるようなブースにするためにはどうしたらいいのかっていうのを試行錯誤結構していただいて、持ち寄っていただいたっていう感じですね。うん、
なるほど。そもそも、何人ぐらいの方が出展されてたんですか？
はい、出展していただいた数自体は確か14、5とかだったと思うんですけど。
14、5のショップが並んでると思うと結構な規模ですよね。
ね。それに加えて、配置ですね、うん、提供物、無料配布みたいな配布物っていうのをこう何名かからいただいて置いてたりであったりとか。あとは、この生放送、生配信、公開生配信みたいな感じのブースも作ってたりしたので、そこに関わった人数とか、ちょっともう、いろいろもろもろ込みで、結構な人数が動いたイベントにはなると思います。その来場者さんが多分50、60名近くかな。60名弱で、運営側、ブース出展者込みで、もろもろ込みで多分100名ぐらい多分動いたイベントになったんじゃないかなと思います。
すごいな、これは。 いろいろ大変なこともあると思うんですけど、はい、大変だったエピソードとかありますとか、こんなことが、個人でだと大変だったな、みたいな。
そうですね。やっぱり人が多くなればなるほど、調整ごとというか、うん、こう、なんていうんですかね、うん。自分のポリシーというか考え、そのイベントに対する、イメージがきちっとちゃんと確固たるものがないと、どんどんどんどんいろんな人の意見でこうブレていってしまったりとかで、本当にこうまとめきるのがすごく大変だったっていうのはあるのと、あとは単純にその、なんですかね、どんどんどんどんこう、本当はこう、スモールスタートじゃないですけど、小さい規模でやれれば、やれたらこう、そこまで大変じゃなかったでしょうけど、どんどんどんどん理想は高くなっていって、こんなことしたい、あんなこともしたいってこう、どんどんどん取り入れてしまって、なんか自分で自分をちょっとなんか首絞めてしんどくしてしまったっていうのがあったかもしれないですね。
いや、配信者さんらしいエピソードですね。結構、オーディオトークの配信者さんって、はい、配信重ねれば重ねるほど、どんどんこう工夫していく。うんうん、工夫の引き出しが広がっていくものですから、
確かに。
なんかそのね、レベルアップみたいなものが短期間でされたんだろうなと思いながら、
いや、かもしれないですね。
実は、私もちょっと、なんか運営に見張られてるって思われちゃうと、なんか、皆さん変な緊張感与えちゃうとちょっと嫌かなと思って、ちょっと、覗き見させていただいてまして。
ええ全く気づかなかったというか、そう
ですね、はい、大変失礼しました。実は私も、そう、アクセサリー作りとか、ちょっと客、うん、お客さんとして、楽しませていただいたりとか。
そうなんですね。バリバリ楽しんでいただいてたんですね。はい。
まさに、なんか、お買い物に行くとかとは全然違って、はい、その、一つの、テーマパークに行ったような気持ちというか。
その感覚に近いかもしれないですね。そう、確かに。
やっぱりなんか、エンタメ空間だったんですよね、うん、場所が。
楽しみに行くっていう感じですよね。
そうそうそう、そんな感じです、はい。で、すごくそれがラジオトークの目指している方向性とフィットしているなというふうに思っていて、
はい、
というのも、こう、ラジオトークって単純にアプリ開発会社目指してますとかそういうことじゃなくて、
はいはいはい、
音声ファイルを提供していますみたいなことじゃなくって、
はい、
基本的にはそのトーク、人と人とのコミュニケーションで成り立つものだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
この人と話すことっていう、この話すこと自体を面白いものにして、その面白い空間を提供していたいなって思ってるんですよね。
わかります。
だからこそ、今は、今の時代にフィットして、こういうライブを中心とした、まあ収録も含めて、この配信サービスって形に今はしてるんですけど、なんか、もう10年後、20年後を思った時に、
はいはいはい、
この、ただただスマホアプリを作るってつもりでやってるわけじゃないっていう。
わけじゃないと、
うん。はい。で、そのうちの一つが、まさに、この年末にやるラジオトークフェスティバルの。
なるほど。
一、う、つ、ん。はい。ブース出展といった形でのコミュニケーションだったりするんですよ。
うん、うん、うん。
これちょっと、磯子さんに聞いてみたいのが、
はい。
VTuber とかだと、
はい、はい、はい。
中の人が見バレするって、もう、致命的にアウト。タブーみたいなところがあるんですけど。
そういう世界ありますね。はい。
そうそうそう。うん、で、もちろん、音声での、声だけでの配信を選ばれている時点で、その顔出しをインターネットにはしたくないって方もいらっしゃるのは、うん、重々把握してはいるんですが、うんうんうんうん、なんかその辺の、その、その場で、こう、うん、顔を合わせることが、ポジティブだったかどうかみたいなところって、もちろん全員じゃなくて、ラジオトークフリークス内では、どんな雰囲気だったかみたいな
の。
うん、
ああ、フリークスの中では、比較的、その、なんていうんですかね、見バレしたくない顔出し、ちょっときついっていうの、そこまであんまり目立ってなかったというか、比較的ポジティブな方が多分多かった印象ですね。
それで、より単純にラジオトークは一きっかけであって、そこから、そのリアルで繋がることがまた新しい価値になったというか、ごめんなさいね。子育てを
している
パパ配信者さんです。
申し訳ない。
ね、いいんですよ、はい、で。こういうのも、それこそ、今のが動画配信だったら、お子さんのね、はい、顔が映っちゃうところが、はい、インターネット上では、こう、顔が、
まあ、そうですね。
守られた場所で顔を合わせるみたいな。
そうですね。おっしゃる通り。はい、
はい、ありがとうございます。いろいろお話聞きました。最後にちょっと短い時間ではありますが、
ドタバタしてしまって申し訳ない。
とんでもないです。磯子さんの中で最後に一言、はい、フリックスにいらっしゃったお客さんおよび、フェスティバルのお客さんに向けてちょっと一言いただけますか。
本当に皆さん、楽しんでいただいた、その盛況の声をたくさんいただいて、本当に嬉しかったのと同時に、私たちも本当にやってよかったなと思いました。またまた本当に第2回、第3回とやっていきたいなと思ってますので、皆様、楽しみに待っていてください。また盛り上がっていきましょう。
盛り上がっていきましょうということで、はい、ぜひ、ラジオトークフェスティバル2023の告知でございました。磯子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。